大阪事務局から生放送でお届けしております。シンクロニモチの対談を行いたいと思います。まず、今年の課題は、短期の施設なのか、もしくは複合施設なのかっていうのをチェックしないとダメですよね。ということで、最初に出入り口を見ておきましょう。で、出入り口が独立しているのかどうかっていうのは、保育所のアプローチを見れば確実に分かりますよね。ですから保育所がどうなってるかっていうことですけど、保育所の玄関はエントランスホールから、直接出入りすると、いうことですので、そういう考えるとどう考えても短機能だということになります。アプローチ指定に関しては設計条件のところ、それから敷地及周辺条件にも書いてある可能性がありますし、それから建築物のところにも書いてある可能性があります。それから、この要求室の突起事項の中にアプローチが隠れている場合もあります。それからその他の施設のところに、隠れている場合もあります。それから計画にあたっての留意事項のところにアプローチが隠れていることもありますので、しっかり読んでください。その上で、読んだら、アプローチ指定は特にないということになります。それからスパン決定要因ですけれども、全部で4つチェックをする必要があります。1つは、南北が36メートル以上か。これは76で取ったときに、5スパン取ると30メートル。最低限、北側が4メートル、南側が2メートル。つまり36メートル、計36メートル以上あると、南北5スパンが使えるという可能性があります。で、今回は37メートルなので、5スパンの可能性はあると。それからその次に、要求室の、床面積が40平米系なのか50平米系なのかですけれども、40、60、80、40、40、280、80、25、50がありますけれども、80、80、250、300、300もありますけれども、図書室ですから、この感じでいくと40平米系かなというふうに読んでいいかと思います。それから、大空間でスパンと割と決まりやすいので、大空間も見ておきたいんですけれども、子育てホールは250なので、250というと、一見、77系のように見えますけれども、76で取って、67で取って、6スパンで250ですから、これも、40平米系だと。それから間口を見ておきたいですね。間口に関しては、保育所が、間口を支配する可能性があります。乳児室が、1つありますよね。それから保育室1、2、3が今回、間口指定があります。それから遊戯室はないですね。ランチルームが南側の公園に面するなど、などなんですよ。なのでね、楽しい食事環境に配慮すれば南側に向いてないっていいんですけれども、実は。普通向けるわね。ということで、見ている限りでは最低でも5つの、間口が必要になります。で、計画によってはですね、スタッフルーム、スタッフ室に関しても書いてはないけれども、屋外遊戯場側に面すると。いう計画をしたいという方もおられるので、それは例えばそれで6というふうにカウントしてもらっても結構です。で、部門の一番上に保育所は全部、上足とし、1階もしくは1、2階に設けるという指示がありますので、1、2階の可能性もあると、いうことですね。そういうことを考えながらスパン要因を考えますけれども、この内容で言うと、6、7でも7、6でも対応できそうですという判断ができるかと思います。77はないですね。こんな感じでね。というところを頭に入れました。いいでしょうか。短機能でアプローチ指定がなくて、で、スパンはどうも67か76、40平米系らしい。というのを最初の5分ぐらいで読みたいです。そうすると、要するに、外的要因で、プランを組み立てる話が割とこう、スムーズに進めやすいんではないかというふうに考えます。さて、そういうことで設計条件を読んでいきましょう。設計条件は、管理部門はいろいろ書いてありますけれども、管理部門といってはその、2行目まではいいんですけど、具体的に書いてありますよね、今回ね。施設運営主体は、保育所部門及び児童館子育て支援部門とも同じ組織であり、施設を一体的に管理することを前提としていると。運営主体が一緒だということです。で、これで終わりの話もありますし、これを受けてブレイクダウンして中身でそれをこんな風にして、こんな風にして書いてある場合もあります。ですから、これ設計条件に書いてありますから、これを守らないと、要するに今回は管理部門との関係をきちんとしてないと、 軽くランク2かランク3に落とすというような感じにしてあります。まあね、ごくごくつなげるのは当たり前のように設計している方もおられるので、その人は別にいつもの通りなんですけど、製図試験のところも割とこれつながずに計画してきましたので、まあ、つなぐようなやり方もきちんと勉強してねということで入っています。次、計画にあたっての入事項なんですけれども、入事項の中で変わっているのはやはり括弧1の丸2ですね。通常は各部門について適切にゾーニングした計画をするとともに、明確な動線計画とし、かつ避難計画等にも配慮になっているんですけれども、そこにちょっと入ってますね。保育部門と事務室との動線に配慮しつつという一文が入っています。これは何を受けているかというと、設計条件を受けて、ここは特に気をつけてねと、まあ、2回目に書かれているわけですよね。これでこの動線を切るようだったら、さらになんか、あかんよということを書いてあるというふうにご理解ください。まあ、構造いつもの通りというか、まあうちが考え想定しているような内容が入っています。それから、設備計画に関しては通常丸1だけで終わるんですけれども、丸2、給水には自水槽を用いるということが指定してあります。で、まあないと思いますけど、まだ自水槽を2階とか3階に書く人がおられるんで、そういう人は跳ねようかという感じですね。それからエレベーターの、利用者指定があります。エレベーターに関しては部門指定があったり、利用内容指定があったり、利用者指定があったり、いろいろあるんですけど、今回はエレベーターは利用者用に1台、図書室サービス用として1台、計2台設けると。サービス用で特にその図書館のサービスのために1台設けてくださいということが、指定されてあります。その他、エレベーター及び小荷物昇降機専用と、専用昇降機などは必要に応じて設けるということが書いてありますので、まあ、2台は絶対ですと。それ以上、例えば保育所が1、2階に分かれるときはエレベーターつけてねと、あなたの判断でというような内容になっています。それから要点に関しては、まあ、大体想定通りですね、飛ばします。で、要求図面をここで読んでおくんですけど、要求図面のところで、法で芝生広場っていうのが出てきてますね。それ以外は大体一緒なんですけど、あ、芝生広場みたいなもんが僕は遊技場以外にあるんだということで見つけた場合は、やはりちょっとその他の施設のところで芝生広場どれぐらいの大きさなのかなとか見ときたいところですね。住民が気軽に利用できる、気軽に利用できてきましたね。気軽に利用できるということは、基本的に施設の中に入らなくても使えるという、表現の言い換えです。ですから、道路沿いに面して計画されているということになります。最も気軽に利用できるところは、ですから北東になりますけれども、別に南東でも構いません、北西でも構いません。とにかく気軽に利用できるということが、一つの条件になっています。はい、そんなのがあるなっていうことを見つけておけば、そんな感じですね。あ、広場ちょっと気をつけよう、こういう感じです。まあ、見つけられないかもわかんないですけど、いつもと違う記述に関しては気をつけるということです。敷地及び周辺条件いきましょう。敷地及び周辺条件はですね、まあ、いつもの通りっぽいんですけれども、どこら辺が変わってるかな。指示地盤ですね。指示地盤、これちょっとすみません。平均 GL-25m ではなくて、平均的に GL-25 という意味です。すみません、これ書き方がまずいですね。平均 GL からマイナス25だと、例えば地盤を掘り下げたときに、掘り下げた部分を平均して平均 GL というので、土を持ったら持ったところと持ってないところ全部をして平均 GL なので、平均して GL のマイナス25メートルのところと言いたかったんですけど、これは問題文のミスです。はい。で、傾斜が、地盤が、傾斜が、支持地盤が傾斜かどうかってすごく実は大きな問題で、この前の基礎問題が出ましたよね。マンションで釘基礎が下まで届いてないっていうのは、実は地盤、その基礎地盤が、支持地盤がこう、うねってるんですわけね。で、斜めになってるから、その長さが違うのを適当に、まあ、こんなもんかって言ってやって、で、届いてないところがあるっていうのは大問題になったので、そういう感じですし、傾斜はないということなので、そのまま打つということを考えていただければ結構です。で、ボーリングデータが出たり、する場合もありますけれども、まあ、それは、まあ、見ていけば大丈夫でしょう。ということで、この敷地を見た感じの、ファーストイメージですね、を 考えますと、南側、南で北側道路真ん中から入って共用部で、管理部門が、西側で、広場がおそらく、北東に来て、で南側保育所専用かなみたいな、こんなイメージからですね、この敷地だったら、この敷地で、条件によればこんな感じかな。もしこれがアプローチ指定があれば、これはガラッと変わるよね。公園へのアプローチだとこう、僕らの第4課題みたいに縦に通したりするパスがあって、保育所が狭くなる、で保育所が1、2間に積まれる可能性が出てきますけれども、今回の場合はあのアプローチがないっていうのを確認しているので、あの安心してこんな感じかなという絵が描けますよね。ただし、南側の公園のパスがなくても保育所は実はコンパクトに作れて、この横に子育て支援部門が来るかもわかんないです。それはちょっとプランニングしてみないとわかんないですけど、この敷地を見る限り、まあ、こんな感じかなというようなイメージを持っていただければいいかなと思います。次、建築物、構造が、3階建てで、自由です。で、地下とかある場合、まあないと思うんですけれども、平成24年の図書館の時は突然地下が出ました。地下収蔵庫が出て、で、みんなドヒャンになったんですけれども、まあ、ないと思いますが、地下が出た場合、2つだけ気をつけてください。1つは、そのエリアの範囲を示せっていう点線書きを忘れる人がいます。もう1つは、管理階段から地下に下に下ろす。利用者で、例えば地下駐が出ることはまずないと思うんで、管理階段から下ろす。つまり、管理階段のところにポンプ室を作らないようにしてください。わかりますよね。そこでポンプ室があって、どうやって下行くねみたいな話になりますから、必ず階段を書くようにという程度でしょうか。それだけまあ気をつけていただければ大丈夫かと思います。はい。それで、床面積の合計なんですけれども、床面積の合計は2500から2900とするということなんですが、実は、N という学校がですね、大体2500までの問題を結構よくやってて、で、その場合は奥行き5スパンになりません、当然、ボリューム的に。で、あの N という学校はどうも2500までで勝負がかかると思ってる感じがしている山を張っています。で、もう一つ S という学校があるんですけど、S という学校はどうも2500後半から3000弱ぐらいのボリュームで出題されるという予想をしているみたいで、もうあの67も76も変スパンもみんなやってますということなので、全体のボリューム感ですが、もう一回ね、これまでの資料をまとめるときに、まあ、2500前なのか後なのかぐらいで、で、政治圏のところも割と2500後半を中心にやってるので、ちょっと軽めのものが、出てくると逆にちょっとなんかおかんとしてしまうかもわからないんですけれども、2500以下だったら逆に、76スパンはあまり使わないだろうなというふうに考えてもらえばいいかなと思います。で、目標面積は2700平米、中央値を取ってね、別に中央値じゃなくてもいいんですよ、あの上からマイナス100でも何でもいいんですけど、中央値を取ると2700で、40平米系だっていうのが分かっているので、42で割ると64コマ、64コマを 3層積みすると21、21、21コマぐらいのボリューム感です。ざっとイメージしておきましょう。で、面積除外項目は面積除外4項目、ピロティと呼ばれるこの屋外階段プラス屋外テラスになっています。それから、エレベーターシャフトが容積率に参入しない、ように法律が変わってるんですけれども、これは全く関係ない釣りですね。なんかエレベーター抜くのみたいな、容積率しか関わらないので床面とは全く関係ないんですけど、まあ、あのしっかり床面から抜いてる人がいて、もうそのまま、面積アウトみたいな、簡単ですよね、こんなね。気をつけてください、引っかからないようにということです。要求室は飛ばして、その他の施設を読んでおきたいと思います。その他の施設、駐車場が全部で4台、それから、保育所の施設として直径6メートル150平米以上として、ひさし下は入れないというようなタイプですね。でもう皆さんの中でアーカイブできるかと思いますけれども、6メートルの円で、150平米だったら、あ、ちっちゃいなみたいな感覚は持っていただければいいかと思います。自分の中でスタンダードを決めといて、200平米 7メートルとか、250平米8メートルとかいうのを自分で決めといて、あ、6メートルの150平米だったらあんな感じだなっていうのがもう 準備できるようにしておいてください。で、準備できてない人は準備してくださいという感じですね。150、200、250、300ぐらいは、僕は遊技場のパターンを用意しておいてほしいと思います。で、直径6メートルなのでクリアランス1メーター取っておいて、で、屋外テラスを2メーター取ると、まあ、できれば9メーター欲しいところですね。まあ、最小限で言うと、屋外テラスをうまいこと避けたりしたら7メートルで収まるかも分かりませんけれども、まあ、普通に考えると9メーター欲しいところ、いじめるんだったら7メーター、ぐらいでなんとかするということですね。そういうイメージで、捉えてます。7メーターの22メーターが最小限ですね。そうすると3スパンで収まるという感じです。はい、というふうに大きさを見ておきましょう。自転車置き場10台。少ないですね。めっちゃ少ないです。はい。それから芝生広場が150平米で、広場の場合は1対2を要求されるというふうに思ってください。まあ、課題が難しければ、もう1対3でも何でもいいんですけど、今回の課題程度であれば、広場は1対2で取ってほしいところです。イメージはね。ただ、子供たちが使うので、集会として使うよりは、なんか、簡単なボール遊びしたり縄跳びしたりそういうことで遊ぶということを考えると、1対2にこだわる必要はないのかもしれません。だから1対2でないから減点が大きいですかとかダメですかとかいうのはちょっと微妙なんですけど、まあ減点はあるというふうな程度の感じで、そうすると 9×18 もしくは 10×15 ぐらいの大きさのイメージで芝生広場は見ておきましょうということです。これで外部終わりで、最大建築面積を広げます。北側4メーター、南側2メーター、で西側3メーターで、東側は別に2メーターでも構いません。そうすると、最大で建てれる面積が 46×31 メートルになります。でこれは67でも76でも入ります。でただし、67だったら22コマ、広場と園庭、ね、が6コマ6コマずつ取られます。で東西、南北とも3メートルずつの余裕があります。76で取った場合は24コマ、になります。で、総3階建てだったら21コマだったんでね。っていうことを考え、そのボリュームを考えると、総3階建てだったら21コマ。とすると、67で計画するとどういうことになるかっていうと、もうなんか予測つくよね。その大空間は3階にしか来れないよね、おそらくね。こんなパンパンできたら。で、大空間を2階に持ってこようと思うと、この64コマのボリュームやったら76みたいな面積を取らないとちょっとしんどいよね。それともう一つは、何人かおられたんですけど、芝生広場、あの日差しの下は含まれたとか書いてないんで、思いっきりピロティにしてその上にガンガンなんか部屋を乗っけてる人がいました。ピロティありかっていう感じなんですけれども、芝生の上ピロティかよとか、雨かわいそうや、そこだけ枯れるでみたいなふうに思うんで、その子は、いや、人工芝だと思ってました。だから、なんか、ほんまかいな、みたいなことを言ってましたけど、まあ、それぐらい言えるぐらい、ちょっとあの、注釈、人工芝とかかけるぐらい、なんかあの、いや、俺はこれで信じてやってるんだっていうのは大事だと思います。ね、まあ、自然芝とどこにも書いてないんで、ということです。で、この時点で、76にするのか、67にするのかっていうのは、わからないです。わからないですけど、ボリュームの感じからいくと、67にするんであれば、言ったように大空間は3階に来る可能性がありますね。非常に高いです。で、76にするんであれば、大空間は2階に来る可能性が高い。というふうな感じは、匂いとして持っていただければベストかという感じです。こんな感じかな。でもまだ決めつけられないぞ、みたいな感じでね。で、次、全室リストです。で、全室リストも、時間がかかるようだったら別に課題文で、やっておいていただければいいんですけれども、なんかちょっとだけこの語に及んで新しい方法を思いついて、この保育部門の全室をこう横に並べることにしました、僕。そうすると、この、一行でなんとなく収まりそうでしょ。これ今まで縦に書いてたんで、これがもう絶対に一行に収まらなかったんですけど、あ、保育室大体南に園庭があるんですけど、これ南に並べて書いたら、ちょっとあれだけどいいかなと。いうふうに書きました。で、全室リストやっぱりね、面積を考えるよりもこれでコマ数で読めるっていうのは一番よくて、何がすごいかっていうと、今からやりますけど、要するに保育室何コマあるのっていうのを今までは 数字で計算してからそれをもう1回42で割るみたいなことをやったりしてたんですけど、よく見たら、でしょ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 とか、こんな感じで測れますもんね。あ、保育所12コマと。面積計算しなくていい。というメリットがあります。で、よく考えると、そういうふうにやるとすっげえ早く終わるんで、面積が。ということに気がついて、今更なんですけども。それで保育所12コマ。それから、児童館子育て支援部門に関しては、あれですよね。その中をグルーピングしとくと、後々買い分けするのにすごくいいです。で、児童館子育て支援センター、支援部門は必ず子供のための空間と、それから保護者のため、お母さんやお父さんのための空間と、その両方が使える空間が混ざってるはずです。それをグルーピングの時の仕分けにすると、どのように建物でゾーニングしましたかって言った時に、利用者属性で階を分けた。いいですよね、これちょっとなんかね、渋いでしょ。利用者属性で階を分けたと。で、どっちにも使える工作室とか音楽室に関しては、どっちの階でもええわけですよ。だから両方に使える利用者属性から考えて、児童も、保護者も使うような施設は、ほにゃららしたというふうに書くとバッチリですよね。この動線の感じが。大人が使うところ、子供が使うところが2階3階で綺麗に分かれてて、なおかつ、共用で使うところはボリュームのどっちでもいい方向に放り込めばいいというような発想で組み立ててはいかがでしょうかという提案でございます。で、子育て部門が 6.5 コマ、特殊教室が4コマ、ホールが7コマ、図書室が7コマ、共用管理部門がトイレ含めて11コマです。全部足すと 44.5 コマになります。それを、64コマにするので 1.43 倍、ちょっと厳しいですね。 1.5 欲しいところですけど 1.43 で、まあいいかっていう感じで、1.43 倍していってます。保育所が17コマあれば収まります。子育てが9コマ、特殊、教室が6コマ、これなんか 1.5 倍やもんね。4コマを 1.4 倍にしてようが 1.3 倍しようが、なんか6コマやもんね、こんなんね。 1.5 倍、もうこんなアバウトなわけです。だから6コマ、それからホールが10コマ、図書館も10コマ、それから共用部が11コマ、全部足すと63コマになります。ええ感じですよね。64コマ面積なんで、じゃあこの面積でゾーニングすれば大体の部屋は収まるんじゃないのかということが分かります。ここまでどっかはいい。で、これを毎回、読みながら右上にポイントアップするっていう方法もあるんですけれども、ここまで読んだものをもう一回再読してポイントアップするっていう方法を今回は取っています。で、中身を読みながら、保育所と管理はつなげるだとか、こういうふうないろんなことが10項目がありますということを考えました。ここまで読解終了です。このポイントアップした10項目を全部、満足したプランを立てると、そのまま皆さん合格という感じになるわけですね。そういうイメージです。で、まあ動線図を書くタイミングは読解の途中でもいいんですけれども、僕自身はこのタイミングでちょっと動線図を書きながら整理するようなことをしています。で、ランチが南向いてると、それから屋外遊技場に、4室つながってると、それから、教養部管理部門があって、広場があって、カフェがあって、で、子育て特集ホール図書室が2階3階にあるようなイメージですね。もしかしたら1階が余っていれば1階に降りてくるかもわかんないけど、こんな感じでいこうかなということです。で、1階保育所か2階保育所かっていうのが17コマですから、17コマで遮るもん、要するにパスがなければ、アプローチがなければ、まあ、17コマだったら1階に放り込もうかなという大きさですよね。それから7667の話ですけれども、ボリュームの話。全体のボリュームの話ね。それから、間口がそれほど厳しく要求されてないということを考えると、76の方がどうも良さげだなということがこのボリュームからも、考えられるというふうに思います。で、ゾーニングなんですけれども、広場と遊技場を取って、教養部3コマ、管理部門4コマぐらい取ってではなくて、ごめんなさい、先に保育所の17コマを取ってます。で、17コマの残りが教養部と管理部門ということになるわけですね。なので、これは適当に分けてます。で、2階が、21コマあって、おそらくホールが奥、どこでもいいんですよ。南でもいいし、東でもいいんですけど、隅っこにホールをダーンと追いやって21コマ。ホール含めて21コマ、プラス教養2コマ。2 吹き抜けがあって、でホールの6コマが取れて15コマで、共用部が2コマで全部足すと64コマ。ええー、感じじゃないですか。きたきたみたいな感じですね。まあ、こんなぐらいでゾーニングできたらいいということなので、保育所は1回で決定。それから、スパンを76でこれで決定というふうに判断します。で、要するに最初の方針がどうもいけそうだという感じですよね。ここでダメだったら方針が間違ってるわけです。その場合はやっぱり67なのかなと。保育所1階に積んだ方がいいのかなという検討をしなくちゃいけません。まあ、ここら辺は、そういう、本当は折り返しがあるんですけれども、すんなりいけてるだけのように見えますけれども、ここはちょっと時間がかかるかもしれません。でも、このレベルやね。で、1階、2階、3階を重ね合わせてコアゾーニングします。そうすると、メインのコアがこの辺り、サブがこの辺り、大空間がこの辺り、で吹き抜けがこの辺りです。で、共用廊下なんですけど、共用廊下に関しては1列目、2列目に取るのが普通なんですね。最短で取るのが普通なんですけど、そうすると、南側が3コマ行っちゃうんで、プランがしにくい可能性もあるから、もしかしたら、3列目に共用部を持ってきて、サブコアに対してはちょっと腕が、通路が出て、つなぐ方がプランしやすいかもしれない。でも、おそらくこれが最強のスケルトンイメージだと思うんですね、今年のね。今年でこの課題では。というふうに考えました。で、まあ、いけそうかなという感じです。このコアゾーニングすごく大事で、メインとサブがあって、それをつないだのが建物の骨格です。で、大空間の覆に関係ないんですよね。それがまず骨格で、その骨格を邪魔するものが大空間とコアなのね。だからその干渉チェックをするというイメージです。だからこの、メインサブのコアと吹き抜けと大空間と共用の廊下が4つがせめぎ合ってるんではなくて、イメージで言うとメインサブのコアにガンと廊下が通ってるっていう構造を邪魔するものを排除しながら組み立てるというふうに見てもらえると、より、コアゾーニングのイメージ、スケルトンイメージがはい、はっきりするんではないかというふうに思います。ということで、コアゾーニング2番目にやって、でこれにコマプランニングをしています。で、この各ゾーンはですね、すでに許容室プラス 1.5 倍の量を取ってますから、この中に入りますよね、確実に。入っていけるはずです。で、大空間はもう避けてます。ということで、いけそうかなというところではないでしょうか。で、もう一回面積をチェックして、64コマ。ああ、いけますね、と。いうことでございました。で、実はこの課題あんまり、謎な部分や山場な部分がありません。ただし64コマを入れるためにどういうゾーニング形態を取るのかっていうことを間違えたり、77で解こうとしたり、68で解こうとしたり、67で解こうとすると面積が足らなくなって入らないというようなことが起こります。つまりゾーニング部分でのボリュームチェックが甘いと、要するに最初から64コマ取れない箱を用意してしまうと、当然ですが入らないですね。ということが起こるので、そこは要チェックですね。で、入らないところにプランニングしようと一番まずいですから、どうかなと。で、そういうことを考えると、一つは3階吹き抜け3層なんですけれども、吹き抜けを2層にしたり、芝生広場の上にピロティを作ったりということでカバーしている人も多かったです。ということで、シンクロニモ市の解題終わりたいと思います。以上です。